日本語を大切にしたい第291回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながらのんびりと聞いてください。今何をしながら聞いてくれていますか？いやー、ちょっとね、部屋を片付けていたら昔の写真が出てきたんだよ。それを整理していたらあっという間に時間が経ってしまってね。あ、この後しなければいけないことがあるのに困ったな。でも時間がどんどん経つな。そうですか。最近は手元のスマホにどんどん写真を撮って、そこに撮ったものを入れたままにしておくので、写真として手元にある、ね、あの懐かしい、いろんな大きさがあるあの写真として手元にあるっていうのは減ってきましたよね。でも引き出しの中とか戸棚の奥なんかに昔の写真がある。それを見つけると思い出に浸りながら当時を振り返ってしまう。時間が経ちますよね。それもいい時間じゃないですか。ああ、俺も若かったな、こんな時期があった、この頃は仕事で悩んでいたな、とか、ああ、うちのもう大きくなって生意気な子供が、こんな可愛い時期があったんだよな、この時の可愛さ、ああ、懐かしいな。まあ今も可愛くないわけじゃないけど、はあ、いいな、こんな時期があったんだ、ね、で自分のね、あの親御さんが、ああまだ若いなとか、自分が子供だったなとか、いろんなものがね写真に残っています。そういう時間もたまにはきっと必要なんでしょうね。はい、手元の写真を眺めながら耳の方はちょっと私の方に傾けてくださいね。はい、よろしくお願いします。このところようやくこの時期らしい気候になったな、天気になったなと思います。気温にしても、それから空気の感じにしても、少し前までは妙にあったかいねとか、なんだかこの時期らしくない気候だよねっていうことがあったんですが、ようやくこの時期らしい感じになってきました。あまりね、妙に寒い、妙にあったかいっていうのは気持ちが悪いものですけれども、1月のこの中旬、こんな感じだよなって感じに落ち着いてきました。この週末は予報によると関東はかなり雪が降るらしいという予報が出ていました。だから今朝土曜日の朝ですが、もしかしたら積もっているのかなと思ったら、もう雨のあの字もないし、雪の湯の字もありません。白銀の世界、白い世界、全くありません。関東の予報でいくと、関東といっても非常にね、広いので、栃木県とか群馬県北の方、あるいは私が住んでいる南の方、気温にかなり差があります。だから天気予報で関東で雪が降りそうですっていうふうに言われても、大体この神奈川県のあたりっていうのは降らないんですよね。雪が多くて、その雪の影響で困っている人、雪かきをしなければ、ああ、また雪が積もってしまった、出入りが大変だ、車の運転も難しい、気を使わなければっていう地方の人から見れば、聞けば何言ってんだと思われそうですが、もう神奈川に住んでいる私などからすると、雪が降るという予報があると、今はそうでもないですが、子どもの頃、私以外みんな思ってました。雪積もらないかな、雪たくさん積もらないかな、積もったら雪合戦したいな、雪だるま作りたいな、明日の朝雪がいっぱい積もっていますように、なんていう気持ちで寝床に入った寝たっていうことがよくありました。この辺に住んでる子供たちは、雪きれい、楽しい、遊べる、積もってほしいなでした。で、北国の方々申し訳ないですけども、期待してもこちらの方は雪が積もらないっていうのが当たり前なんですよね。で、たまに積もるとみんな転んだり車がスリップしたりして怪我人がいっぱい出るっていうのが、関東の南の方の雪ですね。この週末、東 東京に雪が降ったとしても八王子の方とかあっちの方の奥には結構積もるってことになるかもしれないです。でも私のこの住んでる神奈川県、鎌倉界隈、こちらの方はね、積もるところまではとても行きそうもないなという現在の空模様です。はい、今でもちょっとなら雪景色見てみたいな、白い世界も見てみたいなというふうにこの年になっても思っています。はい、降るでしょうかね。人によるともう花粉症は始まっているそうですね。私の妻が花粉症で苦しんでいるんですが、あ、もう始まってる、来てる、花粉来てるってつい先日から言い始めました。で、薬も、あ、もう飲まなきゃっていうことで、毎年飲んでいる、常備している薬を飲み始めました。家の近所にヒノキがあるわけではないんですが、遠くの方から花粉が飛んでくるんですね。私は花粉症は全然関係ないので、その苦しみはわからないんですが、もう季節が変わっていって遠くの方から花粉が来ている、そういう時期になっているそうです。花粉症の人見てるとね、なんか申し訳ないくらいの気持ちになる、なんか苦しみがあるようでね、大変だろうなというふうに思います。はい、最近イヤホンを買いました。買い替えたというよりは今まで使っていた iPod イヤーポッドプロでしたっけ、これね、iPad、iPod、いろいろあるのでよく間違っちゃうんですが、 AirPods Pro か、これをね、ずっと使っていました。今言い方も合ってました、 AirPods Pro で、それがもう完全に壊れてしまったので買い替えました。もともと 3,4 年前に買ったiPhone の AirPods Pro だったんですがこれはお話をしました。買った当初、買ってもう直後ぐらいに耳につけていて、ラーメンを食べていて、左側のイヤホンがポトン、ラーメンをすすり込もうとしてちょっと前かがみになった時に、右の耳から、左の耳からポロッと落っこって、丼の端にぶつかって、カランドボッて、ラーメンの丼の中に完全に使ってしまいました。あ、しまった、言葉悪いけどやばいと思って、やばいっていうのは本来は危険だ、良くないっていうことに使ってたんですが、最近はいいことにも使います。あ、これはやばい、いいな、やばい、とってもいいってことにも使いますよね。少し話がそれましたね。あ、やってしまった、困ったなっていうので、あ、やばいと思いました。すぐにちょっと見えていたので、丼の深いところまで行っていないで、麺に引っかかっていたので、割り箸でつまんで取りました。すぐに取って、どうしようかな、水で洗った方がいいかな、いや、洗いことはしない方がいいな、ほら、ティッシュによく拭いてティッシュにくるんでおこうと思いました。この後アップルストアに行って修理した方がいいのかな、あ、買ったばっかりなのに困ったなと思っていました。で、くるんだままでしょうがない、開き直ってラーメンを食べようと思ってね、ラーメンを食べきりました。で、買ったばっかりの2万数千円のAirPods Pro、 困ったな、残念だと思ってました。で、もうしばらく開き直ってそのままにしていて、 2,3 時間経ってからそのティッシュを開けてくるんでいたイヤホンを取り出しました。ね、つまんでみたらもうきれいに拭いたので見た目は変わらない、まさかなと思って左の耳にそのイヤホンを押し込んで音楽を流してみました。聞こえましたね、防水でも何でもない AirPods Pro、 これはラーメンのスープには非常に強かったというふうに思いました。少し音がくぐもっているようなクリアな感じではなかったんですが、しばらくしているうちにその音は右のイヤホンと変わらないような音に変わってきました。やったー、使えるなと思ってね、そのまま修理も出すこともなく使うことができました。 ね、実験してみてくださいとは言わないんですが、イヤホンってラーメンのスープに結構強いですよ。味噌ラーメンはやめた方がいいと思います。はい、せいぜい醤油ラーメンならばなんとかなりそうな気がします。そのイヤホンがもう最近はそのラーメン丼に使ったという過去の話は全く関係ないところで、雑音がねもう耳に差し込んだ瞬間からガーガービービーガーガービービー言うようになりました。これはもう寿命というか修理に持って行っても、一回修理に出したことがあったんですが、これは持って行ってももう回復しないだろうな、これは機械の寿命であるだろうなと思って、もうそれは諦めることにしました。これだけの雑音で長くも使ってきたし、で買い替えました。実は一つ予備として安いイヤホンを2年ぐらい前に買ったことがあります。今使っているものを忘れてしまったり壊れた時に新しいのを買うまでの時間つなぎで使おうと思っていた安いものがありました。これは2000円台のイヤホンです。見た目は立派ですよ、ね、今充電は 90%OK ですがちゃんと数字も出るし、ね、立派です。ただ音に関しては本来の AirPods Pro と比べると相当劣っていました。でもつなぎだからと思ってそれを持っていたんですが、今回本来のエースである AirPods Pro が壊れてしまった、まあ、しばらくそのつなぎのイヤホンで過ごそうかなと思っていました。でね、日々それを耳に入れて出かけたりしていたんですが、あまりにも音が寂しいので、今回買い替えました。新しいのを買いました。つなぎで買ったもともと持っていた2000円台のイヤホンはもちろん音はします。喋ってる内容も聞こえるし音がしないわけではない。でもやっぱりいいイヤホンと比べてしまうと、例えば洞窟の中で遠くに置いてあるラジオから音が聞こえてくる、そういう音がします。いいイヤホンは近くでその人が歌っている、その人が演奏しているっていうような音に聞こえます。もうこれははっきり違います。遠くのちょっと古いラジオから聞こえてくる音を日々聞きながら街を歩いたり、ね、部屋で音楽を聴いたり自分のポッドキャストの喋りを聞いて反省をしたりっていうのは、さすがにねこれは違うなと思ったので、日々使うものちょっと値段はしても少し高いものいいものを買おうと思って買いました。新しく買ったのは7000円台のイヤホンです。もちろん Bluetooth が効いてラインがつながっていない耳に左右別々に差し込むもので、見た目は構造的には AirPods Pro とよく似ています。でもねApple ではないです。音はね満足はしています。でももしかしたら1万円以上のものを買えばもうちょっと音は良かったんだなっていうのはちょっとわかるので、あまりにもつなぎで使っていた音と今回買ったものが違う、だったらもうちょっと高いものを買えばもっと良かったんだろうなという気がしているので、新しいものがもしまた壊れたら次は1万円台のイヤホンは買おうかなと思います。そういうところはね、日々使うもの身近なものについてはあまりケチらずに、お金のことを考えずにいいものを手元に置いておいた方がいいんだなっていうのは再確認をしました。分かっていたことなんですけれども、次買うときにはもうちょっといいものを買おうと思います。でも今のイヤホンも、満足しています。はいね、使うところではちょっとお金もねかけた方がいいなという気がしました。実はソニーが出しているイヤホン狙ってるこれいいなというのがあったんですが、4万円以上するのでこれはさすがに諦めました。はい、先日街を歩いていたら、これ横浜の街を歩いていました。関内駅界隈です。駅前でビラを配ったりチラシを配ったりしていることが駅はよくあります。おー、 3,4 人でチラシを配っているなという横を通りました。で見たらちょっと縦看板のようにしてボードが置いてあって、そのそばにラップとか水とかが置いてありました。これは何かをするともらえるんだなと思ったんですが、横を通りました。 しばらくして用を済ませてまた戻ってきたら、またそれをやっていました。まだ配っていた。見てみると、家計の見直し堂という名前が見えました。家計の見直し堂、家のやりくり、家計を見直すためにいろいろアドバイスをしますよ、そういう商売をしています。よかったらアンケートに答えてください。で、見直し堂の堂は行動とか、亀屋万年堂とか、この堂の字は難しいですね。よくお店に、なんとか堂っていうふうにつけることありますよね、健康堂とかなんとか堂とか、行動感は違うですね、一堂に会して、まあそうかもしれないな、はい、この堂の字の説明は難しいな。行動にみんなで集まりましょうの堂ですね、はい、お堂の堂、ちょっと調べてみてください。でも見直し、家計の見直し堂の宣伝をやっていました。あ、で、何をしてくれるところなんですかって聞いたら、私ちょっといろいろ聞いてしまう方なので、チラシを配ってる人に聞きました。はい、お家のいろんな家計を見直して、もっと経済的に効率よく暮らせるようにアドバイスをしています。だからそれで料金をもらうという商売なんですね。各家庭の経済やりくり、例えば食費、保険のお金、学費、学校のお金、行楽に使う、ね、そういったものの配分をいろいろ考えて、こうした方がもっと効率がいい、暮らしやすい、お金のやり取りになりますよ、やりくりになりますよということを教えてくれる、そういう商売なんですね。かなり前から保険の見直しをしてくれる商売っていうのが注目がされていますよね。保険のなんとかっていう音楽で宣伝をやっています。いろんな生命保険、損害保険、いろんな保険を見直して、もっと効率よく保険に対してお金をかけましょうということをきっと教えてくれるんですよね。それを見直してくれる、それで料金を払う。それと同じように家のやりくりについても見てあげましょう。で、必要なところはこう変えた方がいいですよということを教えます。だから相談してくださいっていう、そういう商売があったんですよね。どういう相談をしてどうなったらいくらぐらいかかるのかな、このそこに頼んだ時の料金ってのはちょっと難しい、不明だな、どうなってるんだろうなとは思いますけれども、そういう商売が成り立つでしょうね。とりあえず私はそこでチラシをもらって、ちょっとアンケートに答えれば、そこに置いてあるラップとか水とかもらえたらしいんですけれども、それもなんだなと思ったんで、あ、そういう商売なんですかと思ってチラシだけもらって帰ってきましたね。旦那さんにあげるお小遣い、これ高すぎますよ、ダメです。お子さんへの小遣い、ダメです。保険料、こんなにいっぱい入る必要はないです。あ、外食多すぎますね、いろんなことをきっと教えてくれるんですね。そのうちあなたの小遣い見直し堂っていうのもできるかもしれないですね。ね、もうどんどんどんどん細分化されていって、細かいところにまで商売が行くようになって、あなた月小遣いいくらもらってるんですか。あ、3万円です。なるほど。で、どう使ってますか。あ、こう使ってます。あなたダメですね、配分をこう変えましょう。タバコやめなきゃダメです。外食多すぎますね、奥さんに頼み込んでお弁当作ってもらってください。こういう小遣いの見直し堂っていう商売も始まるかもしれないですね。みんないろんなところに注目をして、新しい仕事商売を見つけるものだなというふうに思います。私の場合は、まあ、相談をすることもないなというふうに思ってますし、ね、相談しても始まらないので相談しません。妻もおそらく家計の見直し堂には頼まないと思います。お金があるからというわけでは全くなく、相談しても始まらないだろうなっていう、そういうのがあるからですよね。で、お金のことについて誰かにいろいろこう指摘されて、言われるのもちょっと辛いなっていうのもあるので、でもこういう見直し堂っていうのがあるんだなと思いました。はい、どれだけの人がお願いするんでしょうかね。同じく横浜の関内駅のそばを歩いていたら、 おーっていうものがありました。ある自動販売機があって、その前に人がいて写真を撮っていました。スマホで一生懸命その自動販売機を撮っている。でちょっと足立ち止まって見ていると、サラリーマン風の2人がそばに来て、男性が2人来てその自動販売機を眺めている。ちょっと道よりも高いところに置いてある自動販売機でかなり目立ちます。いろいろとあの看板みたいなものが貼り付けてあったり、あ、目立つような工夫がされていました。結構注目はされているけれども、みんな買うわけではない。写真を撮ったり眺めて指を指して何か喋っている。何かなと思ってそばに行ったら、昆虫食どうですか、昆虫ドリンクいかがでしょうか、昆虫を材料にした飲み物、食べ物、これを販売する自動販売機でした。いろいろなボードが貼り付けてあって、昆虫食、昆虫ドリンク、なんとかなんとかいかがでしょうか。ねえ、最近あの昆虫食っていうのはテレビなどでもかなり取り上げられて、これから食糧難を迎えるであろう地球にとって昆虫を食べるってことは貴重なタンパク源として必要なんですよ、もっともっと昆虫を食べましょう、そうなりますよっていうようなあの報道はよく目にしていました。でそこに行ったら、昆虫のを材料にしたものが売られている。そばに行ってよく見てみると、900円のコオロギドリンク大トロって書いてありました。ドリンクにも中トロ大トロ、赤身とは言わないでしょうけれども、サラッと味とかあるんでしょうかね。コオロギの大トロ味ドリンク、それから山形産のコオロギとかね、ちゃんと地名を記してある昆虫の名前も書いてありました。中にはタランチュラ、あの毒蜘蛛ですよね。蜘蛛は昆虫ではないと思うんですが、まあ細かいことを言うのはやめましょう。毒蜘蛛を材料にしたスナックのようなものもありました。コオロギドリンクはこれは900円でしたかね、結構高い。タランチュラのその材料にしたあのスナックのようなものは、これはね2600円という値段がついていました。2600円払ってタランチュラを食べるっていうのは、これは現状でいくと、これは食料難に向けて頑張ろうではなくて下手物食いですよね。コオロギのドリンクも私にとってはとてもとても飲めないし買う気が起きません。他にもバッタとかいろんなものが写真付きでラベルになっていたり、パッケージの表になっていたりして、売られていました。私があの数分しかそこに立ち止まっていませんでしたけれども、買った人はいませんでした。でも珍しいからみんな、おーはー、クモか、バッタか、コオロギか、なんて言いながらね、見ていました。ね、そういう販売機が日本中に各所に置かれるようになるんでしょうかね。いろんな時代になりますよね。昆虫を食べよう。はい、昆虫はね、あのクワガタとかカブトムシとか捕まえて喜んできた世代なので。食べるっていう対象にはなかなかならない。でもそういう時代になりつつあるのかなっていう気が少ししました。あの水の中であの動いているタガメっていますよね。タガメ、ゲンゴロウとかと一緒に泳いでるようなタガメの飲み物もありました。タガメを食ったり飲んだりするのか困ったなというふうに個人的には思いました。はい、珍しい自動販売機が館内にありました。まあ、食糧難という話からちょっとつながってるかなとは思うんですが、無理やりそういうふうにつなげたわけではないんですが、人口が減っています。日本の人口について新聞に載っていました。今日本の人口は1億2000万人前後ですよね。だんだんと増えてきて、でここに来てちょっと減少傾向にある。その新聞によると、今は2024年、2100年になった時に、このままでいくと日本の人口は6000万人台、今の半分になりますというデータが載っていました。これはもうこの感じで減っていくと、2100年ってことは76年後ですよね。 80年ぐらい経つともう人口半分になってしまうというデータがあります。だから東京駅、銀座、新宿、人が多いな、横浜も人が多いななんて思ってますけれども、あと数十年すれば2100年になれば人口半分になりますから、で人通りも半分に単純に言ってなりますよね。お店に行ってもそんなに困らないところも今よりは増えるでしょうね。どこに行っても人が半分なんですから、これはかなり風景違いますよ。お店も潰れるところも出るでしょうね。商売もいろいろ変わってくるかもしれない。半分になる、もっと経てば3分の1になるという時代が来るんですよね。日本の政府としては2100年の段階で人口が8000万人でとどまって、それ以降安定するような方針を立てているというふうなことも載っていました。どうやったらこの人口の減少が食い止められるのか、ね、今の政府、今の国が80年後のことを考えてきちんとした政策が立てられるんでしょうかね。硬い話をする気は全くないんですが、今の首相、岸田首相は異次元の少子化対策、もう今までに全くなかったような、びっくりするような少子化対策、子供がどんどん生まれるように頑張りますよ、見ててくださいというふうなスローガンを掲げたんですが、ね、具体的には全くこちらに届いてきませんし、あ、なるほど、それならば少子化対策、いい対策ですよね、赤ちゃんが生まれるようになりますよねということは全く方策としてはこちらには届いてきません。まだ具体的な話は全くないですよね。そういう中で人口を8000万人で安定化させるってことがちゃんとこういうふうにしますっていうことが発表できるんでしょうかね。希望はいくらでも持てる、でも実際に、あ、なるほどということを少しでも情報として考えてほしいなというふうに思いますよね。口で言うのは簡単、でも実際実を伴っていますかって言われると、いや、それはこれからの人が考えてください。確かにね、80年後のことを決めるっていうのは今のお年寄りですから、そんな責任持てないかもしれないですよね。でもこの環境対策も人口減少に対する対策も考えていかないと地球ってどんどん弱っていきますよね。地球は24億歳という年齢だそうですけれども、30億歳になった時に地球って残ってるんでしょうかね。はい、どっかの星からこの地球を眺めて、あ、この星はもともと地球と呼ばれていました、人が住んでいました、今はこうなっています、で風化して何もないような星に変わるっていう時がもしかしたら来るのかもしれない。それは止められないけれども、できるだけそうならないように頑張っていきたいなというふうに、もう私はそうね、何十年も生きるわけではないんですが、そんな気がします。人口が減る、いろんなものが減る、難しいですよね。子供の頃私は思ってました。私が子供の頃だから60年ぐらい前ですよね。田んぼがなくなって家が建つ、山が削られて家が建つ、海が埋め立てられてそこに家が建っていく、工場が建っていく、子供ながら、あ、こんなに人口が増えて家がどんどん建っていって、人間が増えたらもう住むとこがなくなっちゃう、山が削られて畑もなくなってどんどんどんどん土地がなくなっちゃう、日本はどうなるんだろうって小さい頃思ってました。でもそんな心配はしなくてよかったんですね。日本は地方に行けばもう人が住まなくなっている家がたくさんある、人口がどんどん減っている、都心には人がまだたくさんいますけれどもいずれは減ってくる、そのうち家も土地も余ってくるっていうふうにきっとなるんですよね。たった60年前なのに世の中ってこんなに変わってしまうんですね。土地とか家がなくなってみんなが困るってことはなかったんですね。今家を買おうとすると高くて手が出ない、いい場所の家は買えないなと思いますけれども、広く考えれば土地はいっぱいあるんですよね。あ、土地がなくなっちゃう、日本がなくなっちゃうなんて心配はなかったんだなというふうに 思いました。はい、今日もいろんな方向に私の話は飛んでいきました。いつも通りですよね、お付き合いありがとうございます。ここでメールを紹介します。おなじみのヨジさんですね。メールありがとうございました。見てみるとまたいろんな変化がヨジさんの身の回りにありそうですよね。で、もう四捨五入したら30歳だけど、年齢について初めて具体的なことを書いてくれましたね。四捨五入したら30歳、こういうふうに言うってことは25歳から26歳ですよね。27になっちゃうと四捨五入したらうんぬんという方はしないので、多分25歳になったか26歳になったばかりぐらいだというふうに思います。君はまだ若いっていうふうに言われている4時です。若いですよ。30手前なんてもう赤ちゃんみたいなもんです。本当に若いです。自分が30の頃ね、若かったな、もう子供でしたね。本当にアマちゃんだったと思います。でもヨジさんは周りに若い人がいるようで、いやおじさんの俺からするとね、というような言い方をしているらしい。ちょっと私は年上だけどということで若い人と話をすることがあるようですが、ヨジさん同じですよ。20歳のやつも25歳のヨジさんも同じです。同じ若者なので、あまりこちらから近づいていって喋るような喋り方はあんまりしなくていいなというのを思います。若いですよ、もう仲間っていう感じで喋った方がかえっていいんじゃないかなというふうに私は思います。今私68歳で今年69になりますが、子供の頃70歳近い人を見るともう本当ジジイだな、年寄りだなというふうになんとなく思ってました。でも自分がそうなってみると、70近くになってみると、あ、上から見たら本当に近いです。どんなに年が離れていても自分の気持ちはもう若い頃とほとんど変わっていないですから、若い人を見ると非常に距離は近いです。でも多分若い人から見れば我々は遠いところにいる、遥か彼方に生まれた昔の人というイメージはあるんだろうなと思います。そのギャップはかなりあるなと思います。でもね、気持ちも若いし、精神的にはみんな見た目以上に若いんだから、わざわざ若い人の方に、寄っていこうとか無理しようとかっていうことはもうしなくていいんだなというふうに思います。ね、本当気持ちは若いんですよ。おじいちゃんもおばあちゃんも肉体が少し衰えているだけという気がします。はい、で、年いってる人は病気に詳しいですねということもね、ヨジさん書いてくれました。前回の放送で糖尿病についての話をしたんですが、年いってくると病気に詳しくなる、年金の話をしたくなる、ね、健康についていろんなことを覚えてくるから人にも喋りたくなる、詳しくなってくるんですよね。ヨジさんもご両親とかおばあちゃまに、栄養剤飲んだ、膝は痛いって言ってたけど大丈夫なんていうふうに言われているそうです。はい、ね、ありがたいですよ、気にかけてもらっているんだからね、そう思います。仕事の方も今の仕事に大満足っていうことではないのかなっていうような文面もあるんですけれども、慎重にことを進めるヨジさんだと思いますので、ここはじっくり考えて、あまり、単純な決断はしないで、少し落ち着いて、時間を使った方がいいんじゃないかなという気がします。はい、で、カメラを手に入れるっていうことを前回のメールで教えてもらっていましたが、手元にカメラが来たんですね。何枚か写真を送ってもらいました。あんまりよく見えないなと思って見たんですが、いろんな目についたものを撮っているようですよね。で、何かこういうものを撮ったらいいんじゃないでしょうかっていうことも何かあったら教えてくださいというふうにヨジさんは言っていますが、私もスマホでよく写真は撮ります。動画の方が多いんですが、よくカメラは使う方です。あ、珍しいなとか、お、変わってるなとか、うわーと思ったものは写真に撮ろうかなと思っています。綺麗な景色とか、あ、素敵だなというような眺めなども撮ることもあるんですけれども、珍しいもの、気になったものを撮るってことが私は多いなというふうに思っています。もし変わったものが撮れたら写真をメールに添えて送ってください。ヨジさん、またいろんなことを書いて送ってください。ありがとうございました。 かなり日本語が詳しいなというね、あの言葉遣いなどがあります。はい、健康にも気をつけながらよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんからもメールコメントお待ちしています。大切 .japanese@gmail.com こちらまでメール送ってください。勇気を持って何か打ってカチッと送信ボタンを押してください。よろしくお願いします。私がやっている YouTube 日本語が好きチャンネル、日本語を話そうというチャンネル、何気ないチャンネル、ね、3つもチャンネル持ってるっていう、まもなく69歳の親父ですが、もし YouTube ご覧になったらコメント持ち込んでください。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。お待ちしています。はい、30分以内で終えようと思っていつも喋り始めるんですが、思いついたことを喋るつもりはなかったことが頭に浮かんだからそれを喋ってしまうっていう悪い癖があるので、どんどんどんどん話が逸れていって、時間が長くなっちゃうんでしょうね。次回は30分以内を固く心に誓って喋り終えようと思います。はい、聞いてくれてありがとうございました。今はどんな時間帯ですか？おはようございます。空気が乾燥してますね。火の元気をつけましょう。あ、こんにちは。このところいい天気ですよね。ちょっと寒いですよね。はい、私最近ユニクロで新しいちょっと軽いダウンジャケットを買いました。というか買ってもらいました。これ着た方がいいから、今着てるの色が違うからっていう人がいたので新しいのを買ってもらいました。はい、そしてこんばんはという時間でしょうか。冷え込んできましたね。でも一歩一歩春が近づいてますよ。公園の拳も公園の桜もなんとなく目が膨らんできましたよ。はい、春も近づいてますよね。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。明日はどんな日になりそうですか。したいですか。きっと今日よりはいい日になります。そう思いましょう。こういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。To be continued.